改めまして、皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。隣の人にも言ってあげましょうか。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いしますね。もう知ってると思いますけど、知ってないですね。お願いいたします。帰省している方もですね、多いので、札幌にいない方も多いと思いますけども、逆にですね、こっちの方面に来ている方もですね、いてですね、今日は新鮮な顔も何名か来られるなと思います。お互いに歓迎のですね、拍手したいと思います。ようこそ、よろしくお願いします。皆さん、どのようにですね、年越しをしたでしょうか。今回ですね、私たち長沢家はですね、久しぶりに家族が全員集まったんですね。で、京都の方からですね、伊藤さん家もですね、来てくれてです、ね、サミペッカ先生がね、先ほどいませんでしたけどね、来られてますね。お帰りなさい。まあ、6人家族ですね、私長沢家はですね。で、4人の子供がですね、みんな4人ずつ子供がいるわけですね。獅子16なわけですよ。で、実家でですね、最初クリスマスで年越しのですね、大晦日の食事しようかって話してたんですけども、ね、そんなスペースがないもんですしね、インコのためにですね、父が特設の、ね、そのインコスペースを作ってそのままになっているわけですね。もうスペースがないようですよね。ということでですね、教会で教会と借りてですね、教会でですね、長沢家の大晦日のお祝いしましたね。お祝いというか食事をしました。本当に子供たちがですね、カオスになってましたけども、もう礼拝通りですね、卓球台とですね、なんかこう、なんていうんですか、ピンボールみたいなですね、ゴルフ板みたいな、そういうのを置いてですね、もう走り回ってカオスな状態になってましたけど、まあ楽しかったですね、すごくね。やっぱ家族ってなんかいいなと思いますし、こうやってね、本当に恵みの中でですね、1年を終え、そして新しい年を迎えることって、すごく幸せなことだなと思いました。その長沢家にですね、集まりから終わってですね、帰ってですね、まあ、カウントダウンどうしようかなとね。まあ、普段はですね、大体私一人でカウントダウンしてるんですよ、最近ね。妻も先に寝ちゃいますしね、子供たちまだ小さい。で、今年も一人かなと思ったんですけども、コッツがですね、結構夜更かしというかですね、夜遅くまで起きてて大丈夫なタイプなので、今年はコッツをですね、誘ってですね、コッツ、一緒にカウントダウンしませんとね。で、コッツもですね、やるやると。で、他の3人のですね、子たちもですね、最初はやる気だったかもしれないけども、もう限界が来るわけですよね。家に帰ったらもうその時ね、11時過ぎてたんですよ。なのでもう眠くてですね、もう喧嘩し始めたり泣き始めたり、ギャンギャンなり始めたんですよ。で、あ、もうカオスだなと、もう早く寝てくんないかなと思ってですね、そしてその年の暮れにですね、私たちもですね、子供たちが早く寝ますと怒ってですね、もうよく分かんない感じになっちゃったんですよ。で、まあ、3人の下の子たちが寝てもらってですね、そして、まあ、上のね、3人が残ってですね、そしてじゃあカウントダウンするんだなと思ってですね、パッと妻を見たらですね、この時間にそれするのというね、顔をバッとし始めたんです。真っ白なんです。誰みたいな、で、その誰みたいな状態でですね、私たちですね、手をつないでですね、ジャニーズカウントダウン19になりながらですね、最後も全部こう飛んでましたみたいな感じで飛んでこう着したらですね、もう誰この人みたいな顔ばっかり白い人で、おめでとうございます。すごい特別な年越ししたなと思いながらですね、感謝します。いろいろ寝る時にですね、妻にですね、あ、今年は2022年やと、22だと、夫婦の年じゃないかと、夫婦に年にしようって言ったらですね、鼻で笑われました。顔パックのやつにですね、真っ白で年越したやつにですね、鼻で笑われました。親父ギャグじゃんって言って彼女が出て行きましたけど、はい、感謝します。もう一回ですね、神様にですね、感謝の拍手しましょうか。今年の初詣はですね、コロナ禍の影響もあってか、例年の半数以下だったそうですね。まあ、去年もそうだったと思いますけども、もう半分以下の人しか行ってないという感じです。まあ、最近はですね、なんかこう、年賀状もものすごい減ってるんです。 なぜかって言ったらもう SNS とか LINE で年賀状を送れるから、そのうちこういうシステムで初詣が作られるんちゃうかとかですね、思いながらですね、ああでもこうやって減少してるんだなと思いました。まあ2つのですねことを言えるでしょうね。ある人たちはそもそもそんなに普段から熱心にそれを信じてたわけじゃなく、なんとなく新年のご挨拶程度にですね、は言っているというか、だから別にそれができなくなってもですね、あまり苦に思わないというかですね、あそうなんでしょうがないで済ましてしまっている人たちも、いやむしろ私の方が多いかもしれませんけども、でもある人たちにとってみればですね、不安になっている人たちもいるかもしれません。今年初のでいけんかったと、どうするのコロナ禍でオミクロン怖いな、オミクロンの方がちょっと強くなっちゃう。でとにかくですね怖がっている。そして、このまあ特にね天気もあまり良くなかったですから、ね、この状況の中で初詣はちょっとと言って、1年の最初にそれをできなくて、なんとなく心配になっている人、不安になっている人もいるかもしれません。だから私ね、そのことを考えるときにですね、ああなんでそんな風になるんだろうか、ね、なぜならそこにいるのはですね、あえていかないとお願いを聞いてもらえない神様だからなんですよね。でもそもそも例えば病気の人だったり、あるいはまあ肉手段のない人だったり、あるいは忙しい人、引きこもってる人、そもそも会いに行けない人たちかは、それをですね毎年のように経験してたのかなというのをですね、ちょっと考えるわけなんですよね。会いに行かないと救ってもらうことができない神様、それをですね私たち人間はですね頑張って信じて、そして行けたってことでほっとし安心して年を迎えていくわけですよね。でもね、そんな限りのある神様がですね、本当に私たちのことを救うことなんてできるんだろうか。きっと誰もがなんとなく思っている、誰もがなんとなく口にはしないけども感づいているんじゃないかなということも思うわけです。そんな限定のシチュエーションでしか力を発揮することができない神様が、なぜ私たちの人生を救う導くことができるだろうか。きっと多くの人たちはその妥協には気づいているんじゃないかなということを思うんです。皆さん、聖書が言っている神様は、会いに行かないと、高いお金を払わないと、聞いてくださらない、救ってくださらない、そのような神ではありません。アメン。この神はむしろ天の栄光を全て捨てても私たちを救うために来てくださった神であることを覚えて感謝します。私たちはですね、その神様に救われて、見出されて、そして本当にこのように生かされていることを覚えて感謝します。全ての命は生かされて存在しています。今日も明日も私たちは生かされて、だから恵みなんですね。だから感謝なんです。歩んでいけることを覚えて感謝します。詩編のですね24編へ行きたいと思いますけども、詩編の24編の7節から10節、詩編の24編の7節から10節を読んでいきたいと思いますけども、昨年末私はですね、ああ来年新年を迎えるときにどのような気持ちで、どのような御言葉で新しい年を迎えに行くべきだろうかということをですね祈っていました。その中でですね、この御言葉がですね私の心に響いてきたんですね。うわーっと電撃のように響いてきて、うわーっと思って、あ、想定が終わってからですね牧師室にいたということなんですけども、で、あれーと思ってですね、こう牧師室の扉を開けたらですね、ちょうどこのね階段のところからですね光がもう周りの人ばかりに差し込んでですね、そうだよと言われてるようにですね、すごいなんかテンション上がったんですよ。これそれがこの御言葉ですね、24編の7節から8節、皆さんで読みたいと思います。3、はい、門よ、お前たちの頭をあげよ、永遠の豊をあがれ、栄光の王が その栄光の王は誰か、万軍の主、これぞ栄光の王。アメン。栄光の王が入ってこられる。この箇所というのはですね、まあ一節というか、まあ特に言われる説としてはですね、ダビデ王が王様になった時にですね、契約の箱をこのダビデの町エルサレムに迎え入れた時のことを語っている言葉なんだというふうに言われています。まあ、ある人はですね、いやこれはイエス様がエルサレムに入場する時のことをまさに語っている言葉なんだというし、ある人はこれはこれからのうち再び再臨される、このあとこの先ですね、再び戻ってこられるそのイエス様のことを言っているんだとも言う人もいますし、でもですね、とにかく語っているのは栄光の王が来られるということ、そしてそのために門が開かれなければいけない、扉が開けられなければいけないということなんですね。その時に開かれるべき扉があるということ、それがここで書かれているわけです。栄光の王は誰でしょうか。力強い、強く力ある主、戦いに力ある主、どんな苦難においても、どんな逆境の中においても勝利を取られる勝利者、万軍の主。どんな病も困難も問題も、どんな時代さえも太刀打ちできない、全てに打ち勝つ主、それがこの栄光の王なんですね。コロナのこのコロナ禍の時代になってみるとですね、本当に私たちもですね、いろんなことを経験しています。何を信じていいのか、何をやるべきなのか、本当にそれがですね、慎重にされている時代からと思わされます。アルファ株が始まり、デルタ株になり、オミクロンというのが現れるんですね。これどこまで続いていくんだろうかですね、オメガまでいっちゃったらどうなっちゃうんだろうか、多分みんなですね、これどうなっていくんやろなとね。でそのたびにですね、今までのワクチンが通用しないから新しいワクチンをまた開発しました、デルタ株にはこれ、オミクロンにはこれ、これをこう繰り返してたらオメガの時どうなっていくんかな、もうワクチン付けになっちゃってですね、みんなそっちの方がなんかヤバくなっちゃうんじゃないか、いろんなこと考えるじゃないですか。これってどこまでいくのかな。SNS なんか見ててもですね、もうゴリゴリですと、もう飽き飽きしました、もういい加減にしてほしい、もう何とかしてほしい、疲れてくるわけです。その中で耐える人がいるかもしれないけども、人生に希望がどんどん失っていって、そして生きる力がなくなっていっている人たちもやっぱいるわけですよね。オリンピックが去年ありました。まああの時は盛り上がったかもしれない、でもあのことによって日本が抱える負債というのはものすごく大きな負債ですよね。政府はあまり言わないので、ピッと来てる国民ってあまりいないかもしれないけども、とんでもない負債をですね、日本は抱えているそうですね。誰が返していくんだろうか、誰がそれを担っていくんだろうか、はい、ずしりずしりと国民にその負担が来るわけですよね。税金やら何やら、いろんなものを通してですね、のしかかってくるわけです。するとまた一つの不安が出てくる。経済的に大丈夫なんだろうか、会社は大丈夫だろうか、いろんな心配不安がやってくるわけです。毎年この年越しの時期というのはですね、自殺する人たちが多い、1年の中でね、やっぱり年の暮れに思うわけです。来年生きていく力がないな、そして自ら自分の命となって楽になってしまいたいという人たちがいるわけですね。去年はコロナの影響もあってなのか、まあ、この経済的な状況もあってなのか、また若い世代、10代の世代にすごく自殺の見られた年だったそうですね。去年の後半は特に様々な不安、恐れがですね、動いている時代の中にあって、そんな不安を吹き飛ばすようなこの言葉、栄光の王が来られる、アメン、万軍の主が来られる。その方はどういう方か、力ある主、戦いに力ある主、勝利の神様がここにおられるんだよ。聖書はそのことを語っているんです。いよいよその方が来られるんだ、 あなたの人生に、あなたの町に、あなたの国に来られるんですよ。それが誰なんでしょうか。それがイエス・キリストなんですね。イエス様は戦いに力ある主です。死さえも打ち破った、死に勝利した勝利者、万軍の主ですね。死に勝っといて病に勝てない方ではありません。死に勝っといて私たちが振り回されるような小さな問題に解決できない方ではありません。死に勝った方は全てに勝ちます。全てに解決されることができる皆さん、それが栄光の王イエス様なんです。サタンはそのことをですね、よく知っているんですね。だから恐れているわけですよ。皆さん、サタンの明確な目的とは何か、ちゃんと私たちは知っておくべき必要があります。サタンの目的というのはですね、自分の王国を築くことですからね。この世界を自分のものにする、彼も王になりたいわけですよ。だから彼も自分のことを王だと言ってるわけですね。そのために何をするのか、私たちの心をコントロールし、思うままにコントロールし、そして神様から引き離そうとしていく。いろんなメディアや報道を通して偽りの情報を流しながら、私たちの目を神様から向けさせようとしていく。そして不安に駆らせ、そして恐怖に駆らせ、そしてイエス様からもっと現実的なもの、目に見えるもの、人間的な解決、そういうものに私たちの心を向けさせようとしていく。皆さん、それサタンのやり方ですよ。私たちはこの状況の中においてちゃんと見なければいけない。栄光の王が与えられている、栄光の王が来られる、万軍の主、力ある神が私たちのために来られる、ね、そのことをですね、私たちは今日覚えていきたいと思います。聖書は栄光の王が来られるということをはっきりと語ります。そしてその王は全ての闇を切り裂き、全てを治める、そのような王です。私たちの人生、私たちの心を収めてくださる方。そのために、じゃあ私たちは何をすべきなのか、私たちに任せられていること、私たちがすべきこと、それは扉を開かないといけないということなんですね。ピアノ弾いてもらっていいですか。今日はですね、1年の初めの礼拝なので、兄弟姉妹一人一人ともですね、お送りしたくて、みんなとしてお祈りしたいと思いますけども、栄光の王が来られるときに、聖書はこう語ります。門よ、お前たちの頭をあげようって言うんです。永遠の豊をあがれって言います。お前たちの頭、永遠の豊。これね、門に向かって言ってるように見えますけども、まあ厳密的に言えばですね、この門を開く人たちがいるわけですよ。門営と呼ばれる人たちなんですね。イスラエルの神殿、まあその城壁にはですね、門営がいて、彼はいつ誰が来てもいいように目を覚ましながらその門を見張っている人たち。外から開けることはできません。中からしか開けれない。見張り人が中からそれを開けることによって、その門が開かれ、そして王はそこに入ってくることができる門なんですよ。栄光の王が入っていかれるとは言ってないわけです。入ってこられると言ってるわけです。これは中の人たちに向かって、中に向かって語っている言葉なんですよね。つまり王が来ても、もし門営が目を閉じていて眠っていて、その門を中から開けることをしなかったら、王は入ってくることできないということなんですよ。門よ、お前たちの頭を上げよう。栄光の王が来られるよ。あなたの人生に、あなたの心に王は来られるんだよ。その時に私たちは何をすべきでしょうか。あなたの扉を開く必要があるんですよ。あなたの戸を開く必要があるんですよ。あなたの門を開く必要があります。それを開ける必要があるの。 救いというのはね、皆さん、神様は無条件に全ての人に提供してます。でも結局それをね、受け取る人がいないと、その救いはその人生に現れていかないんです。もう開くことがなければ、あなたの人生に栄光の方は来ることができないわけですよ。もうあなたが開くことがなければ、扉を開くことがなければ、その方を迎え入れることがなければ、あなたの人生に、あなたの町に、あなたのところに救いがやってこないわけです。イエス様は栄光の王です。力強い神です。万軍の主です。しかし、あなたが扉を開かない限り、あなたの人生に、あなたの心に、その方を迎え入れることができないわけです。その救いがあなたの人生に現れていくことがないわけです。この2022年ですね、私は本当に期待しているんです。扉を開こうと思います。今までも、もちろん私は扉を開きっぱなしだったような気がしますけども、でもこれからもう全ての扉を開き、全ての領域に栄光を迎えていきたいと本当に思っています。はっきりしていきます。目に見えるものにしか頼れない人たちは、それがどんどん失われていき、それがどんどん廃れていくときに恐怖と不安でしかないでしょう。しかし私たちはこの栄光の目を止めます。万全の主、力ある主に目を止めます。アメン。それが私たちが与えられる祝福であることとします。2022年ですね、ぜひ皆さんの心にこの栄光の王を迎え入れてほしいと思います。あなたの人生に栄光の王をイエス様を迎え入れてほしいと思います。イエス様はあなたの救い主です。あなたを救うために来られた方です。ぜひその王をですね、迎え入れ、そして新しい一年を始めていってほしいと思います。もしあなたがこの王を迎え、この一年をスタートしていくならば、あなたの家庭にその名を迎えスタートしていくならば、私は本当に信じてるんですね。どんな苦難の中にあっても、どんな家境の中にあっても、どんな苦境の中にあっても、私たちは栄光から栄光へと、勝利から勝利へと前進していくことができることを感謝します。栄光の王、万軍の主、その方をですね、迎えていきましょう。私たちの家庭に迎えていきましょう。私の人生に迎えていきましょう。また私たちの教会に迎えていきましょう。私たちの職場に迎えていきましょう。私たちの学校に迎えていきましょう。皆さん、扉を開いてください。中から開いてください。あなたのその心の扉から、この門をですね、迎え入れてほしいと思います。お祈りします。イエス様、感謝します。門よ、頭を上げよ、永遠の問いを上げれ、栄光の王が入ってこられるんだ。さまざまなことがあり、生活がまるっきり変わってしまったような、本当にこの2021年、2022年でしたけど、2021年でしたけど、しかし私たちはそれらを全て後ろに置いて前進していきます。なぜそういうことができるのか。そうです、私たちには救いが与えられているからです。栄光の王が私たちのために来られるからです。どうぞ今日、一人一人がその心を内側から中から開いて、その王を心に迎えていくことができますように。そしてその王に向かい、王を迎え入れて、この一年をスタートしていただきますように。この一年、栄光から栄光へと、勝利から勝利へと、喜びから喜びへと、それぞれの歩みがつながっていきますように、どうぞ導いてください。感謝し、イエス様の御名に頼みします。アメン。1曲3